1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は今日出たばかりのほやほやのネイチャー論文を紹介していきたいと思います。今回お話しするのはまだ宇宙の現象の中でも見つかって間もない、どんな天体からどんなメカニズムで発生しているのかもわからない、そんな高速電波バーストと呼ばれる天体現象、天体というか現象ですね。こちらについて新たな詳細な観測結果が出て、これは世界中にインパクトを与えるんじゃないかと言われているので、こちら紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年2月15日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1223話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ちなみに前回は天体までの距離ってどうやってわかるの、何億年も何億光年も先から飛んできてる光ってなんで何億光年も先にあるってわかるの、そんな話をさせていただきました。これね、いつも聞いてくれてるリスナーさんたちから2人から同じ質問を同じタイミングでいただいたので、これはもう紹介しないわけにはいかないなっていうところでお話しさせていただきましたね。でその前とかは隕石とか小惑星とかっていうところの角度で僕たち生命の起源だったり、そもそも地球太陽系がどうやってできたのかっていう歴史に踏み込む研究、まあ、このあたりさせていただいてた形になりますので、まあ、気になるところからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。そして今回じゃあどんなお話をするのかで言いますと、このポッドキャストでもなかなか紹介してこなかった宇宙の中での観測もまだまだ稀な謎の現象、高速電波バーストと呼ばれるこんな現象を紹介していきたいと思います。高速電波バースト、何ですかこれはって。高速だから速いですね。電波っていうのは、まあ、光の種類で、でバーストっていうのは一瞬で輝くような現象に対してバーストっていう言葉を使ったりするので、それを合わせて高速電波バースト。2007年に初めて発見が報告されてから複数回発見の研究がこう出てきてはいるんですけど、その放射源になりそうな天体、放射源である天体だったりその発生機構っていうのはしっかりと解明されているわけではない。ただこういう天体からこういう状態で発生してるんじゃないのっていうのが徐々に揃いつつあるっていう状態の天体なんですよ。まだまだ宇宙は謎ばかり。そしてそれに対しての研究で今回かなり面白い、なんかこれもこの天体からこういうメカニズムで出てんじゃないっていうのが分かっちゃいそうなぐらい面白い研究出てたので、こちら紹介していきたいと思います。今回の研究は、なんと今日が2024年2月15日の朝なんですが、2月15日未明に公開された論文。これね、記者会見のタイミングでお声かけいただいて、情報解禁のタイミングで速攻出していいよって言っていただいたので、このタイミングでお話ししているという形になりますね。ワクワクします。それでは本編いきましょうか。で今回注目する現象っていうのはさっき言った高速電波バーストと呼ばれる現象なんですけど、この現象を起こしている天体っていうのは まだ明らかになってないが、観測例をいくつか見ていくと、ある天体にたどり着いているんですね。それがマグネターと呼ばれる天体。銀河系の中にある超超超磁場の強い天体、これをマグネターと呼んでます。ポッドキャストでも何度かだけ紹介したことあるかなっていう程度のものですね。で、これ何なのか、マグネターっていうのはどういう天体なのかっていうと、中性子星と呼ばれる天体の一部です。中性子星っていうのはこうブラックホールになり損ねた天体ぐらいの感じでたまに紹介してると思うんですね。もう簡単に言うと、太陽が太陽の大きさぐらいのものをギューギューっと縮めて、だいたい直径で言うと10キロぐらいのところにギュッと押し込めた、そんな天体のことを中性子星っていうふうに呼んだりしてます。で、これだから最近のエピソードで質問に答えた回がありましたかね。確か日曜日とかだったかな。なんで中性子星っていうんすかみたいなところで話してるんで、日曜日か月曜日の回ぜひ聞いていただけたらと思いますね。1221か1220ぐらい。で、実はそんな中性子星っていう中にマグネターと呼ばれるちょっと特殊な天体が存在してます。もう簡単に言うと、もうどでかい磁石。どでかい磁石です。磁石でできた星と言っても過言ではないし、その磁石の強さも、なんかもうYouTube のショートとか、あとはなんか不思議な科学番組とかで見るような、異常に強い磁石とかあるじゃないですか。ネオジウム磁石とかって言われるようなすごい磁石を目の当たりにするときあるじゃないですか。ああいうののもう最強バージョンぐらいに思ってくれればいいですね。このマグネターっていうのの表面の磁場っていうのは10の10乗なら100億から1000億テスラって言われてます。もう全然ピンとこないですよね。地球もでっかい磁石だよみたいな話って、小学校の教科書だったり、中学校とかでやったりするじゃないですか。でっかい磁石だよって。あれが50マイクロテスラ。地球がね。0.00005 テスラですね。で、マグネターは100億テスラとか。1000億テスラとかっていうふうな言われるぐらいの大きさの磁場を持ってるんですよ。ちなみに太陽でその磁場が強いって言われている領域は、太陽の表面に見える黒点と呼ばれるものなんですけど、この黒点がだいたい 0.1 テスラぐらいって言われてて、これですらすごいし、その磁場の影響で太陽フレアとかを起こして僕たちの生命に危害を加える可能性があるような爆発を起こすっていう風に言われてるぐらいのものを作るのですら 0.1 テスラなんですよ。ってことは、マグネターが秘めているこの磁力のパワーっていうのはどれだけ半端ないかっていうのはなんとなく伝わると思うんですね。宇宙話聞いてるみんなってもう太陽フレアに対する感度ビンビンなので、そこは自信持ってくれていいかなと思いますね。で、そのマグネターはもう強い磁場すぎて、磁場の中でこう光子が動いている時の動きだったりとかが、もう地上では観察できないぐらいの現象が発生しているというふうに思われてます。つまり、宇宙の中っていうのは、まあ地球上で表現できない現象がいくつもあるとか、まあ核融合とかもそうですね。まあ今頑張ってやろうとしてますけど、そういうのの話があったりとか、ありますが、このマグネターっていうのはまさにそれの極限的な存在だと言われていて、地球上で再現できない、作ることができない極限現象を観察できる、いわばこう実験場ぐらいの形になってるよってよく表現するんですね。そんな特殊なマグネター、 重要性はかなり増してるんですけど、 X 線で常に明るい天体として知られているもので言ってもまだ数えるぐらいしかないんですよ。ちょっとねこれ2020年ぐらいにはまだ数えるぐらいしかなかったですけど、もしかしたらこっからもうちょっと増えてるかもしれないですね。っていう中でこのマグネタっていうのがどれだけ面白い天体なのかっていうのはなんとなく伝わったんじゃないかなと思います。でこのマグネタが冒頭で話した高速電波バースト、ファストレディオバーストと呼ばれる現象の元の天体であるっていう可能性が一部指摘され始めてるっていうのが現状ですね。でそんな中で今回このマグネタの表面で高速電波バーストが発生するタイミング、そしてその前後の状態っていうのを細かく観測することになんと成功した研究がネイチャーにリリースされたんですね。すごいですね。ネイチャーにこういう研究が乗ってくるっていうのは本当にすごいことだなと思ってて、ネイチャー本誌ですからね。いやさすがだな。で今回対象になっている現象、そして天体っていうのが2022年10月の10日にこうあるマグネタが X 線の放射の活動性をグーって増した時期があったんですよ。あれなんか X 線の活動強くなってるな、このマグネタ元気っぽいからちょっと見てみようかみたいな、そんな感じでこの今回観測が開始されました。で今回観測に利用されたのが X 線望遠鏡ですね。国際宇宙ステーションに搭載されている NICER と呼ばれる X 線望遠鏡と X 線天文衛星 NEWSTAR と呼ばれるものの2つの観測装置でずっとこのマグネターっていうのが観察されました。このナイサーって聞き覚えないですか？僕がポッドキャストの中でも何度も紹介してるんですけど、ナイサーは2017年に打ち上がって国際宇宙ステーションに搭載されて、でその日本との共同研究をやってるのに乗って僕は NASA の研究所で研究させてもらってた。つまりこのナイサーっていうのを初期からずっと実は使ってたんですね。でこれ余談になるんですけど、今回このネイチャーの論文をリリースしたチームの中に江ノ戸さんっていう方がいて、まあ、このポッドキャストも出てもらったことあるんですけど、あの忍者サット特集とかの時ですね。この江ノ戸さんがそこら辺をアメリカ側から推し進めていたっていうのがあったから僕 NASA 行けたとかあるんですよ。だ今回は大恩人の研究結果っていう感じですね。素敵ですね。はい。まあそこはちょっとじゃあ余談として置いておいて、この NICER と NEWSTAR って呼ばれる人工衛星と望遠鏡でモニタリング観測っていうのを実施してあげました。簡単に言うと、あるマグネターが活発になっていそうだから、その天体をまあ数日間ずっとこう観測してなんか変化が起きないかっていう、その期待をしながら観測をしていったっていう感じですね。でそうすると何が発生したかっていうと、2022年の10月の14日に高速電波バーストが発生しました。でこのタイミングでこのモニタリング観測っていうのが実施されていて、その電波バーストが発生した前後の期間っていうのを観測できてたんですよ。X 線で細かく。で、そうすると2回にわたって天体が高速でブイーンって回転するっていう謎の現象が発見されたんですね。すごくないですか？爆発する前と後で天体が一瞬 ワンって早く回って爆発バンって起こして、その後また速さ一瞬バンって速くなって元に戻るっていう、なんかすごいですよね。そんなに天体って、僕たちが見てるタイムスケールの中で天体のこう回転の速さを一瞬で変えて爆発起こしてまた速くなってまた戻るみたいな、こんなタイムスケールで動けるんだっていうところが2度観測された。しかもこの回転が変わったタイミングっていうのが高速電波バーストが発生した前と後2回のタイミングでワッて速くなってバンって爆発してワッて速くなって戻るみたいな、こんな状態を作り出している観測的な証拠を明らかにしたんですよね。いやこれ面白いねってなって、じゃあなんでこういう現象が発生したのかっていう、どういう示唆をこの観測から得たのかっていうところが、まあこの論文の面白さでもあるなと思っていて、この、そもそもスピンアップするみたいな自転の速さが一瞬で明るくなるっていうのは、この中性子星とかマグネターだけじゃないな、中性子星とかでたまに見られる、特にこうこれまで何度か報告されたことがある現象なんですよね。でなのでその現象自体は特に不思議ではない。ただ今回面白いポイントは、今までどうやって発生してたかがほぼ分かっていない高速電波バーストに付随して観測されたっていうポイントで、これは初めてなんですよ。で、この2回スピンアップするっていう現象が一体何なのかっていうと、このスピンアップしたことで、スピンアップすると自転がガーって速くなる。で、そこから急に減速するわけじゃないですか。で、世の中のものって基本的にはこうエネルギーの変換で全て物事が説明できるって考えられていて、速くなったものが遅くなるにはエネルギーを何かしらの方法で失わなきゃいけない。もうちょっと言うと天体の外側にエネルギーを放出しなきゃいけないっていうようなところが、まあ、考えられると。その天体が速くなっちゃったことによって、あエネルギーやばいわってなってるから、こうバーストによって今回外に向かってわってこうエネルギーを放出したんじゃないかというふうに考えられていて、その分析をしてあげた結果、放射によって失われたエネルギーって 10% ぐらいだっていうふうに分かったんですよね。これ 10% ぐらいじゃしか放射では寄与できてないと。けどこのスピンアップしたものがゆっくりになったりっていうこの現象が見られたっていうのは、もっと他の見えてない現象があるんじゃないかっていう結論にたどり着いたと。つまり僕らが観測できていない放射っていう状態以外で減速が発生したんじゃないかっていうところがまず今回指摘されましたね。で今回この自転が速くなるグリッチ、そして急速な減速で2回目のグリッチの後にほぼ元の状態にまた戻る、つまり速くなって戻って速くなって戻るみたいな状態ができたことっていうのは、これからじゃあそこのこうエネルギーがどうやって外に出されて、どうやってまたエネルギーが入ってきてっていうようなところになっていくのかっていう研究がどんどん発展していきそうな、そんなこう希望の光が見えてくる研究内容になっているので、ちょっとねこの高速電波バーストについてはこれまでいろんな研究されてるんで、この2週間ぐらいでいろいろお話ししてみようかなと思いますので、ぜひですねこちらチェックしてみていただけたらと思います。でまあちょっと時間の余裕とかね、収録の都合とかがもしついたら、こういった研究どんな面白さがあったのかみたいなのは今回のネイチャーを書いた、ね、研究チームのどなたかに出てもらうとかできたら面白いかなと思いますね。はい、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回は謎のバースト現象、高速電波バースト、これの周りで見つかった天体の謎のスピンアップ、こちらに関するお話をさせていただきました。 アフタートークです。本編喋りすぎちゃいましたね。まあしょうがないか、面白い研究だったし、あと多分初めて出る言葉とかがいくつかあったから、まあそこをちょっと丁寧に紹介させていただいた感じですね。本当は今日これ太陽フレアに関する話するよって昨日言ってたと思うんですけど、あのこの話、あ、やばい、紹介しないとっていうスケジュールを一日僕は間違えてたので、いきなり差し込みました。まあ楽しんでもらえたら嬉しかったかなと思うので、明日はちょっと太陽フレアに関する話に戻っていきたいと思います。僕が集英社のウェブメディアで連載しているものをベースにお話ししていくので、まだ読んでない人はぜひ概要欄の記事を読んでおいていただけると、明日のエピソードをガンガン楽しめるんじゃないでしょうか。はい。でですね、今回のこのエピソード、いや、公開できたのマジ嬉しいなと思ってて、あの、エンバーゴって言って、なんだろうな、情報解禁っていうタイミングが、結構こういうのって厳しく規制されてるんですよね。特にネイチャーとかだと。で、そんな中で、その情報解禁のタイミングで、プレスの人たちに発表してもらって一気に盛り上げようっていうので、事前に記者会見をしたりするんですよ。で、こういう論文出るから、ね、記者会見もやるし、佐々木くん来る？みたいな感じで、あの、今回研究チームのメンバーになってる江本さんからご連絡いただいて、で、それで、あの一旦資料だけいただいて今回お話しさせていただいてるって感じなんですね。なので嬉しいですね。こうやってちょっとずつこう天文の研究をやってる人たち、研究者の方々に、あ、こういうの出るから情報解禁前、情報解禁に合わせて出してもらってもいいですかみたいな話をしてもらえたら、いや嬉しいなと思いますね。でこの間こう同期の天文学者の友達とご飯行った時も、こう業界にこうやって刺さるようにやっていきたいんだよねみたいな話をしたら、いやもうウェルカムだし、なんなら一緒にやろうよそういうのみたいに言ってくれたので、今年2024年はマジでこう天文の業界にぐいぐい食い込んでいく、そんな方針でやっていけたら面白いかなと思っているので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。これは序章です。はい、よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話だったり、各ポッドキャストプラットフォーム、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。